おはようございます。続けて申命記を学んでおりますので、早速ですけれども、今日は9章、申命記の9章1節から12節までをお読みして、お祈りをして始めてまいります。申命記9章1節から12節。聞けイスラエルよ、あなたは今日ヨルダン川を渡って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。あなたがよく知っているアナク人は大きくて背が高い民である。あなたは誰がアナク人に立ち向かえるだろうかと言われるのを聞いたことがある。今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前を進み、彼らを根絶やしにされる。主があなたの前で彼らを征服される。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で、私が正しいから主が私をこの地に導き入れ所有させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々の邪悪さのゆえに主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することができるのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。これらの国々の邪悪さのゆえに、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。知りなさい、あなたの神主はあなたの正しさゆえにこの良い地をあなたに与えて所有させてくださるのではない。事実あなたはうなじを固くする民なのだ。あなたは荒野であなたの神主をどれほど怒らせたかを忘れずに覚えていなさい。エジプトの地を出た日からこの場所に来るまで、あなた方は主に逆らい続けてきた。あなた方はホレブで主を怒らせた。それで主はあなた方に怒りを燃やし、あなた方を根絶やしにしようとされたのである。私が石の板、すなわち主があなた方と結んだ契約の板を受け取るために山に登った時、私は40日40夜山にとどまり、パンも食べず水も飲まなかった。主は神の指で書き記された石の板2枚を私に授けてくださった。その上には、あの集まりの日に主が山で火の中からあなた方に告げられた言葉がすべてそのまま書かれていた。こうして40日40夜の終わりに、主はこの2枚の石の板、すなわち契約の板を私に授けてくださった。そして主は私に言われた。さあ急いでここから下れ、あなたがエジプトから導き出したあなたの民は堕落してしまった。彼らは私が命じた道から早くも外れて、自分たちのために鋳物の像を作った。とお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日もあなたのお言葉が開かれております。この箇所からイスラエルの民が学んだことを通して、私たちもまたあなたの御心を学び、またそれを自分のものとすることができるように、どうぞ助け導いてください。これからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。創世記から始まって、この申命記まで、創出レミ民申命記、モーセ五書と言われるのをずっと学んでまいりますと、イスラエルの民の失敗話というのが、何度も何度も思い出させられるように書かれていまして、私は夜の祈祷会で今民数記を学んでるんですけども、そっちでもそういうことを学び、また午前中もこういう失敗話を学んでいると、なんかちょっとだんだん辛くなってくるというか、失敗したことを 何度も何度も過去に遡って言われたらすごく辛いですよね。なんか子供の時に母親からそういえばあなたはとか言われて昔のことを言われたりするとすごく傷ついたし嫌だったなって、あそこから学べばもっと良かったんですけれども嫌だったななんてことを思い出します。それでも今日9章安藤先生がつけた題名は主の恵みを忘れるなということなんですね。エジプトを脱出してからのイスラエルのこれまでの歩みを振り返る中で、それは民にとっては思い出したくない恥ずかしい歴史なわけです。だけどもそれを振り返ることによって罪の歩みの事実を忘れないで、またそこで神様がどのようにイスラエルのためにしてくださったか、またモーセの取りなしを通して神様がイスラエルの民をまた許し導いてくださったかということを学ぶことができます。でそれはただ主の恵みによるものです。先ほど読んだところでも8節にあなた方を根絶やしにしようとされたのであるという厳しいお言葉が書かれていますけれども、主はそれをされないで、ただ恵みによって、導いてくださいました。ご自身の約束お誓いを果たされるためではありますけれども、その恵みを私たちも忘れてはならないわけです。恵みという言葉を私たちよく使いますね。いや恵まれましたとか恵みですねとか使いますけれども、この恵みという言葉の意味は本来は受けることのできないものが一方的にいただくという意味が込められています。ただこうもらったというそういうような軽い意味ではないということなんですね。主の恵みを忘れるなの恵みにはそのような意味があります。そして、一番に入っていきますけれども、主の勝利の約束は変わらなかったということで、一節から三節まで、神様が約束してくださったことをもう一度、モーセは語っています。この一節に聞けイスラエルよ、あなたは今日ヨルダン川を渡ってあなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしているとありますけれども、このヨルダン川を渡ってという東から西に渡ってというその言葉ですね。でこの渡るっていう言葉には進む、通り過ぎる、越えるという意味がありまして、でヘブル語の、この渡る、進む、通り過ぎるという言葉が変化してヘブルという言葉になりました。イスラエル人がヘブル人って呼ばれるのはそういうこっち東から西に渡ってきた人々であるという意味があります。ただこのヘブルっていう言葉はここで初めて出てきたわけではなくって、アブラハムがこう渡っていくときにもやはり使われていますし、出エジプトを読みますとこうイスラエル人がその昔ですね、もう使われて、おりますので、ここで始まった言葉ではありませんが、渡っていってという意味が込められて、います。さて、このかつてカデシュバルネアで、強い敵を恐れて、しまった民のことをもう一度ここで言われているわけですけれども、二節にあなた方がよく知っているアナク人は大きくて背が高い民である、あなたは誰がアナク人に立ち向かえるだろうかと言われるのを聞いたことがあるとあります。カデシュバルネアで民がこういう違法の民の力強さ、大きさ、実際に大きかったわけですね、を見て恐れてしまって、それによって約束の地に入れなくなったっていう記事がありますけれども、そのことを また思い出させているわけなんですね。でこのアナグジに立ち向かえるだろうかと言われるのを聞いたことがあるっていう、聞いたことがあるっていう言葉にこの噂っていうんですかね、 またその時代の常識であったりとか、そういうことって私たちもよく聞くと思うんですけれども、私たちがそれに影響されて神様の御心を行うことができなくなってしまう、恐れてしまうということは、イスラエルの民だけではなくて私たちも あるかと思います。聞いたことがあるっていう、やってもいないのに聞いたことがあるということで御心を行うことができない、恐れるという私たちの姿をここで見ることができます。しかし今日知りなさいとモーセは語っているわけですね。神様がこのようにされますということを3節に、記されてあります。あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前を進み彼らを根絶やしにされる。で、実際にその出来事は吉明の方にもっと詳しく書いてあって、もうこのアナク人たちがちりぢりになっていくっていう様があるんですけれども、おそらくきっとこれからまた学んでいくと思います。で、そのように今日知りなさいと書かれているんですね。前はその噂話とか、実際に偵察に行って、見てきたわけですけれども、そういうことで彼らは恐れたんですけれども、今日知りなさいと、実際に行われることを知りなさいというふうに書かれています。この3節の知りなさいっていう言葉が6節にも知りなさいって書かれてるんですけれども、私たちが知りなさいと言われているその言葉を聞くときに軽く知ることもできますね。また深く知ることもできるんですが、この知るっていう言葉はあまりこう軽い意味では使われることはありません。飲み込むっていう意味があるわけなんです。そしてその飲み込むだけではなくて理解するというような意味だったり、あとは夫婦となる時にも使われます。アダムとエヴァが神様に作られて、そして子供たちが生まれていくわけですけれども、その時にアダムがエヴァを知ったというような言い方をしているんですね。で、その他の聖書の箇所でも夫婦の関係の中で知るっていうことはただこう素敵な人ねとかそういう知るっていうの意味ではなく、関係としても知るというそういう意味があります。ですから今日知りなさい、また知りなさいと書かれていることは、今日行われることを理解し悟り飲み込み本当自分のものにしなさいという意味が込められて、います。この1番の小さい2番に、適用がありますけれども、試練から逃げることはできないんだということです。下に主が与えられる試練から逃げることはできないとあります。40年前に恐れたアナク人とイスラエルは改めて対峙しなければならなかったとあるんですけれども、私たちの人生の中でもそのことが嫌なので逃げてしまうということがありますが、ここに改めて神様はそのことをもう一度私たちの人生の中に置かれるっていうことがありますね。多分皆さんも経験したことがあるんじゃないかなって思うんですけれども、また余談というか、私も日曜学校の、最初の先生に、私がそういう弱さがすごくあるわけなんですけれども、そこあなたがそこからもし逃げるならば必ずまたそのことは起きるよって、でそれをあなたは勝利しなかったら決して次に進むことはできないよと、まだ裏ばかき頃に教えていただいたことがあります。で、実際そうだなって思いますし、そこで勝利するっていうのはとても大事なことですね。またアブラハム、イサク、B ですけれども、アブラハム、イサク、ヤコブに与えられた約束を主はたがわなかった。主の約束は真実、しかもその約束は神が一方的に与えてくださったもの、私たちに与えられた救いも同じであるということです。また次に2番に入っていきますけれども、約束の地を与えられるのは罪深いイスラエルへの 一方的な恵みによるものだとあります。4節に、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出されたとき、あなたは心の中で、私が正しいから主が私をこの地に導き入れ所有させてくださったなどと言ってはならないとあります。5節には、あなたの心がまっすぐだからではないというふうにあります。神様がこの敵を追い出してくださって、約束の地にイスラエルの民を入れてくださるのは、イスラエルの民が正しいからではないということをもう一度はっきりと示されるわけです。この、カナンの地にいる 人たちは、誠の神を信じずに偶像を作り拝んで、いるわけです。その、邪悪さのゆえに、誠の神を知らないということは、善と悪の区別がわからないということですから、実際的にも邪悪なわけだったと思いますけれども、そのゆえにであると。神様の約束された地が、例えば私たちも天国に行くときに罪を持っては絶対行くことができない、許されなければ行くことができないのと同じように、このカナンの地に邪悪なものを残してはいけない、偶像を残してはいけないということで、神様が敵を追い払うのだということを言われました。そしてそれはアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた誓いでを果たすためであるということです。アブラハムの歴史、イサクの歴史、ヤコブの歴史を創世記から読むならば、神様が約束の地を与えてくださるということは何度も書かれていることで、途中でなんかうやむやになってしまうことは神様の約束にはありません。しかしイスラエルはいつもうなじの怖い固い神だったということが書かれていますね。6節に、事実あなたはうなじを固くする民なのだと書いてあります。13節にもありますけれども、うなじの怖い、うなじのを硬いっていうふうに、2017番は書いてありますけど、多分前の3番とかはうなじの怖いって書いてあったように思います。私もうなじの怖いだと思ってました。でこのうなじの怖いっていうのは、ここですね、うなじが硬いわけですから、はいって言えないっていう意味なんですね。そういう意味でうなじの怖い、うなじの硬いというふうに表現、されています。日本では言うかしらちょっと分かんないですけれども、はい分かりましたということのできない民だということで、イスラエルはたびたび主に逆らってきたとここにもあります。適応が2番に書いてありますけれども、救いは神の一方的な恵み、私たちのいただいた救いもそうである。主は世界のもといが滑られる前に私たちを選び祝福してくださった。エペソ1章3節から5節、私たちの罪にも関わらず、私たちが罪人であるということにも関わらず、主はこの祝福の計画を保護にしないで、御子の十字架の犠牲によって救いをもたらされた。エペソ2章8節9節、またローマ書の5章6節8節にも、私たちが弱かった時、罪人であった時というふうに書かれています。で、私たちが救われていたからではない、正しいからでもない、ということは第一コリント12章27節から28節に書かれています。一つだけエペソの2章の8節9節をお読みしたいと思います。エペソ書2章8節9節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。3番目に、自分たちがどんなに主を怒らせて怒らせてきたかを忘れないようにというメッセージがされました。イスラエルの恥ずかしい罪を再び思い起こさせていくわけです。この金の子牛 事件って書いてありますけれども、それについては申命記の9章では8節から22節までに書かれています。出エジプト記でしたら32章にそのことが詳しくというか、リアルにというか書かれておりますので、ちょっと聖書も出エジプト記の32章もちょっと開いていただきたいと思いますけれども、出エジプト記の32章は、民はモーセが山から一向に降りて来ようとしないのを見て、アロンのもとに集まり彼に言った。さあ我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から導き上ったあのモーセというものがどうなったのかわからないから。それでアロンが金を集めていくわけですね。そして、3節になりますけども、アロンのところに持ってきた。で、彼はそれを彼らの手から受け取ると、のみで鋳型を作り、それを鋳物の子牛にした。彼らは言った。イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だ。そして祭壇を作ったということが書かれています。モーセが契約の言葉をいただくためにシナイ山に召されて40日40夜とどまっている間に、民がこのような罪を犯してしまったわけですね。申命記の9章の16節、8節からこのことが書いてありますけれども、16節には、私が見ると、見よ、あなた方は自分たちの神主の前に罪あるものとなって、自分たちのために鋳物の子牛を作り、主があなた方に命じられた道から早くも外れてしまっていたと、早くも外れてしまっていたというふうに、書かれています。すごく恥ずかしいことですけれども、そういう表現本当に恥ずかしいなというふうに読みました。神様の計画は変わらないのだということを彼らは、はっきりと飲み込んでなかったというか、理解していなかったゆえに、このようなことが起きてしまったわけですね。私たちも神様が約束してくださっていることを忘れてしまう、飲み込んでいないと、このように疑ってしまったり、諦めてしまったりするということがあるかと思います。私たちは本当に弱いので、神様の言葉をいただいていても、何か、そうならないような前兆であるとか、そうならないようないろんな不安なことが起きてくると、すぐに早くもそれてしまったというかことになりがちですね。不安になったりがっかりしたり失望したりということは、私たちは本当にあるものですけれども、この一連の歴史を見ながら、神様が私のことを早くも道から逸れてしまったなんて言われてるのかなって思いながら、気をつけたいなというふうに思いました。神様がそれに対して、怒られて、14節ですけれども、私のするがままにさせよというふうに、根絶やしにするぞということをおっしゃるわけですね。私のするがままにさせよっていうのは非常に厳しい言い方だなって思います。神様がなさる、裁きですとか厳しい、試練また訓練というものを私たちは邪魔することができないわけですね。私が何か神様から厳しい訓練を受けているときに、皆さんがそれを のりこ先生かわいそうと言って手を出してくださったとしても、それは意味のないことだということはわかります。神様のなさることをやっぱその人は受けなければいけないし、またそれを邪魔することは私たちには許されていないわけですね。ただこの時私たちもできることですけれども、モーセの取りなしというものがありました。私たちもその方のために祈ることができますけれども、 モーセの取りなしによって民は守られていったわけです。新明記の9章の20節、この事件を実行してしまったアロンに対して主はアロンに向かって激しく怒り、彼を滅ぼそうとされたが、その時私はアロンのためにも取りなしをした。私はあなた方の罪、あなた方が作ったその子牛を取って火で焼き、打ち砕き、塵になるまでよくすりつぶした。そして私はその塵を山から流れ下る川に投げ捨てた。出エジプト記の方を読むと、なんか飲ませたというようなことも書かれて あって、なんかちょっとって感じですけれども、そういうことが書かれています。出エジプト記の32章を今回また久しぶりにというか読んでみたんですけれども、この事件を起こしたアロンはですね、一つ嘘を言っているんです。出エジプト記の32章まだ手が挟まっていましたら、出エジプト記の32章の、23節24節を読みます。彼らは私に言いました。我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい。我々をエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのかわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持っている者はそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。これは全くの嘘で、彼は鋳型を作って、それに溶かした金を流し込んで子牛を作ったわけですね。こういうこのような事態になって、まだ嘘をつくことができるっていうのが人間の弱さであったり罪深さであるなというふうに思いますし、私たちも本当に気をつけないと、取り繕うために、自分を守る保身のために嘘をついてしまうっていうことがあるよなっていうことを大変恐ろしく感じました。私は子供の時からこういうところがあって、それですごく自分の罪を示されて、イエス様を信じなくちゃって、もう滅びちゃうっていうふうに思って、イエス様を信じたんですけれども、保身のために嘘をつくというのは、もしかしたらクリスチャンになった今でもその罪の性質を持つ私たちが犯してしまうことかもしれません。全てに対して誠実である、体現相互しないとか、偽りの言葉を言わないとか、そういうことについても心を使いたいなと教えられます。でまた2番に、その後も民はたびたび主を怒らせたということで、22節にありますように、またあなた方はタブエラでもマサでもギブロテハターハターワでも主を怒らせたということで、2番のところに、タブエラで A ですね、タブエラではアラナの旅の困難の不平を鳴らす、漏らす。マサでは水が出ないとつぶやき、モーセを打ち殺そうとする。キブロテ、ハタアワでは肉が食べたいとつぶやく。またカディシュバルネアでの不信仰、このいくつもの、ことがありました。神は自分たちが犯してきたいくつもの罪というのが、分かっていて、またそれでも主は守り許してくださったということを忘れてはいけなかったんですけれども、何度も何度もそういう失敗というのが彼らに、あったわけですね。この D の下に、約束の地を偵察させたことが罠になった、良い地であることを確認すると同時に、敵が強い、敵が強大であることが知らされ、民は主につぶやいて、主が共に戦われると告げても進軍を拒んだというふうに、あります。でこの約束の地を偵察させる、時にも新明記の一章に戻って見てみますと、一章の、22節に偵察に行きましょうというふうに皆がこう言うわけですね。でその時にモーセは23節に、私にはこのことが良いことと思われたのでというふうに書かれています。このことは 神に祈ってとかそういうことがここにないので、まあ、はっきりは分かりませんけれども、人間同士のこの考えというか、それがちょっと強調されているように思います。で、約束の地のを偵察させたことはが罠になってしまった。それを見て彼らは怖くなり、また噂を聞いてさらに怖くなりということが あったわけです。私たちも本当に主にお伺いするっていうのの大切さを覚えます。そして、適用のところにありますけれども、私たちもかつてのイスラエルのように、またキリストを十字架にかけたイスラエルの民のように罪深いものであった。エペソ2章1節から3節。しかし主はそんな私たちのためにも死んでよみがえってくださり、福音を届けてくださった。エペソ2章4節5節。私たちはこの感謝を忘れてはならない。主と主にあって福音を伝えてくださった、教会にもだというふうに書かれています。私たちは一番最初にもお話ししましたけれども、過去の失敗を思い出すことはあまり嬉しいことではないし、それによって自分に対して失望してしまったり、またその時にあった周りの出来事や周りの方々に対しての怒りがもう一度湧いてきてしまったり、あまりいいことではないように感じてしまいますけれども、その過去の失敗の中に、を超えて神様が勝利させてくださったという、また御言葉を与えてくださったとか、また祈りに応えてくださったということを経験していくと思うんです。で、私たちが何度も失敗してしまうのは、その神様がしてくださったことを忘れてしまうというところにあるわけですね。失敗したことはあまり嬉しいことではありませんけれども、そこに働いてくださった神様のことを忘れないで覚えていたいと思います。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと、詩篇の103篇の1節2節にありますけれども、神様がしてくださった良いことを覚えているって、こんな恵みがありましたって、そこだけ覚えているんではなくって、私たちがどんなに弱くても罪深くても、神様が導いてくださったこと、また何よりも私たちがイエス・キリストの救いを、受け入れるかどうかわからなかったときに、完全に神様を拒んで歩んでいたときに、すでにイエス・キリストは私たち一人一人のために十字架で身代わりに死に、またよみがえってあなたと共にいるという約束を成就してくださったことを忘れないでいたいと思います。信じてからもたびたび主を悲しませる私たちですけれども、このイスラエルの歴史を通してそのようなことを学ぶことができます。新明記9章の後半を今日はあまり読めませんでしたけれども、23節から読みます。主はあなた方をカデシュバルネアから遣わした時、登って行って私があなた方に与えている地を占領せよと言われたが、あなた方は自分の神主の命令に逆らい、主を信頼せず、その御声に聞き従わなかった。私があなた方を知った日からあなた方は主に逆らい続けてきた。それで私はその40日40夜主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。私は主に祈っていった。神主よ、あなたの譲りの民を滅ぼさないでください。彼らはあなたが偉大な力を持って贖い出し、力強い御手を持ってエジプトから導き出された民です。あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを思い起こしてください。そしてこの民の固くなさと悪と罪に御顔を向けないでください。そうでないと、あなたがそこから私たちを導き出されたあの国ではこう言うでしょう。主は約束した地に彼らを導き入れることができなかったので、また彼らを憎んだので、彼らを荒野で死なせようとして連れ出したのだ。しかし彼らはあなたの譲りの民です。モーセのこの言葉があったから神様は心を変えたわけではないというのは皆さんよくわかるのではないかと 思います。神様はご自身のご計画を遂行され、その中で起きる一つ一つのことに対応しておられます。そして27節に、この民の堅くなさと悪と罪に御顔を向けないでくださいというふうにあるんですけれども、そこだけ神様にそこだけずっと見てるっていうようなことをしないでくださいっていうのは本当にモーセの切実な、願いだなって思いますし、私もそこだけ見ないでくださいっていうのは本当にそう思いました。私は憐れみ深い方なので、ご自身の民に対する愛とまた約束を成就してくださいます。本当に感謝いたしましょう。ではお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日も、モーセの神様から教えられた全てのことを語られる、そのことを学びました。あなた様がイスラエルの民を愛し導かれたように、私たちも数々の罪を犯し、また救われてからもあなた様を悲しませるようなことがありますが、あなた様は私たちを忍耐して愛して導いてくださっています。その一つ一つの出来事を、恵みの出来事を私たちが忘れることがないようにどうぞ助けてください。共に御言葉を学ぶことができましたことを感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。